まず大谷公園のゲートボール場に関することで伺います。最近大谷ゲートボール場 の、 あの入り口のチェーンが開放撤去されまして、ありがたく市民の皆さん使用に至っております。まあ、それまでは事務所まで鍵を借りに行って鍵を開けて、それからやっと駐車場に入る、まあ、それまでは道路に待っとかないかんということが続いておりましたが、チェーンなしで、すぐ駐車場に入って利用ができる、それから終わった後も重たいチェーンで閉めるのも女性では一人ではできんというようなチェーンでありましたが、まあ、そういう不便さが、解消されまして利用しやすくなったという市民の声を聞いておりますので、対応していただきましてありがとうございます。まあ、それに続いてですが、ゲートボール場は、まあ、雨天も使えるということで、まあ、練習日程もあらかじめ、変更する必要もないし、大会をしようと思ったら、まあ、雨天でもできるということで、やっぱり、雨天時に、使用できる、施設として重要な施設としてあるわけでありますが、残念ながら、雨漏りがするということが、まあ、長期に続いているわけですよね。天井に穴が開いていると見上げると、まあ、星まではいかんですけども大きな穴が開いているということであります。で、雨の日行くと下に水たまりができるということで、と水たまりができると、まあ、初期の頃は柱を伝って、落ちている場面もありましたが、最近は、直接落ちて穴が開く、それから、まあ、そういう意味と降っていると、水溜りができて、使用しづらい、それから晴れの日も行っても、その雨水が滴り落ちることで穴が開いているというところがあって、地面がボコボコ穴が開いて大変しづらいということであります。で、まあ、ゲートボールペタンクで使用するわけでありますが、ペタンクで行くとやっぱり、投げた後こう変わるということで、極めてそこは避けたいなというところなんですが、そういう部分が、まあ、どんどん増えているという状況をどう考えて掴んでいらっしゃるかというところなんです。で、最近屋根の補修が行われましたが、引き続き雨漏りの、改善がなされてないということで、どうなんだろう、やっぱり抜本的な、改修も含めて方針をしっかり持っていただきたいというふうに、考えるわけでありますが、まあ、そういう点で、このゲートボール場についての、お考え、今後の取り組みについてお聞かせください。
山口義秀議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。岡部地域振興部次長。
山口議員の大谷公園ゲートボール場についてのご質問にお答えいたします。大谷公園屋根付きゲートボール場は近年ではスポーツの多様化によりゲートボールのみならず子どもから高齢の方まで誰もが気軽に楽しめるニュースポーツであるペタンクやモルックの利用が増えてきております。議員ご質問の雨漏りにつきましては、屋根材のテント生地の老朽化が原因であり、職員による確認や利用者からのご連絡後に修繕対応を行っている状況でございます。また抜本的な改修につきましては、市としましても快適な利用環境を提供したいものとの考えのもと、屋根の全面張り替えを検討いたしましたが、約4000万もの費用がかかるということから修繕対応でさせていただいており、引き続き同様の対応とし、現時点において抜本的な改修となる屋根の全面張り替えは考えておりません。しかしながら議員ご指摘の現状の雨漏りの修繕対応については6月中に行うこととしており、コートへの影響は改善されるものと考えますが、コートの凹凸については私も現場を確認させていただき、支障があることは確認できましたので、今後職員による確認と整地など状況に応じその都度対応してまいりたいと考えております。以上でございます。
山口議員。
6月中に、補修をさらにしているということでありますが、まあ、長期にわたってですね、この間何度も何度も修理が繰り返されて、なおかつそのまた修理しないかんと、まあ、そういう繰り返しではないかなというふうに思うんですよね。まあ、そこで、まあ、確かに抜本的な改修には4000万という費用かかりますが、優先順位を上げていただいてですね、改修のめどを早めに、つける、算段をお願いできないでしょうか。まあ、やっぱりその4町が合併してですね、郷の浦だけちょっと不完全なああいう施設になっているので、そういう点でも整備を求める声が多いので、ぜひしていただきたいというふうに思います。それから先ほど言われたように穴がちょっとどんどん広がっているんですよね。で、整備しやすいようにちょっと下の地面の整備と、で、穴が開いた時にマサドをね、置いていただくと、まあ、ちょっとしたその穴を、塞いで、まあ、当面の練習に支障がないような手当もできるんで、その地面の整備とマサドをちょっと、横に置いていただくようなこともしていただけると利用者にとっては助かるんではないかと思いますが、どうでしょうか。
岡部地域振興部次長。
山口議員のご質問にお答えいたします。整備を、整備とマサドを置いてということですが、現状下の屋根がないゲートボール場についてはですね、マサドを お渡しをして整備をしていただいているという現状がございます。で、一方でですね、マサドを置いたままにするとですね、固まってなかなか使いにくいという実際使ってある方のお声を確認しております。まあ、そういったことからですね、少し、振るって少しその箱に入れていると湿気が来ないように、まあ、そういうこともありますので、まあ、そういった対応ができるのかというところと、まあ、含めてですね、少し前向きに検討をさせていただきたいと思っております。以上です。
山口議員、
ぜひ抜本的な改修をですね、早期に実現できるよう、お願いするとともに、まあ、当面の処置も含めてですね、対応をお願いしたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。では次に2つ目の質問に移ります。壱岐市は公共交通の維持活性化のためにさまざまな計画具体化を進めているわけでありますが、まあ、そういう中で今年、利便増進実施計画を作り進めるということになっております。まあ、そういう中で、昨年作りました、地方公共交通計画ですよね。まあ、その中に、整備の基本方針として持続可能な公共交通ネットワークの再構築をしていくんだということでありました。で、とりわけその一つは高校生の通学に支えるために、基幹系統の整備維持活性化をするということであります。もう一つは日中の高齢者の通院買い物等の日常生活を支える身近なコミュニティ交通の整備をすると、まあ、こういうことでありました。まあ、3月議会で同じように取り上げて取り組むということで、市民部長さんが、答えられました。まあ、その上に立ってですね、今この2つの基本方針の中身についてですね、とりわけ壱岐交通との協議がどこまで進んでどのように、動いているのかというところでありますよね。高校生の通学に使うバスの運行について、それから日中のバス、この代わりでコミュニティ交通の整備を上げるんだということでありますが、これまた壱岐交通タクシー業者との協議があって実現に進むんではないかということで、まあ、そのあたりの協議、とりわけそのデマンド交通型のシステムに転換するんだということでありますが、どこまで、進めよう 進んでいるのか、まあ、今回6月議会の予算に行って、組まれましたので、まあ、その予算の、組んだ意図それから内容を含めてお答え願えたらということでお願いします。
中上副市長。
山口議員の利便増進実施計画の策定について、私の方から答弁をさせていただきます。まず1点目のバス路線の再編をどのように進めていくのか、まあ、一個ずつとの協議等についての件でございますが、まずバス路線の再編につきましては令和7年度に策定をいたしました壱岐市地域公共交通計画に基づきまして本年度策定を進めております利便増進実施計画の中で具体的な検討を行うことといたしております。現在路線ごとの利用実績また地域の移動ニーズ運転手不足への対応などを踏まえながら路線バスとして維持すべき路線と新たな運行形態の導入が適している路線の整理を進めておりまして本年度実施を予定しております。実証運行の結果も検証しながら持続可能で利便性の高い公共交通体系の構築を目指してまいります。壱岐交通との協議についてでございますが路線ごとの利用実績あるいは収支状況運転手不足などの経営課題のほかに将来的な路線維持のあり方について情報共有と意見交換を進めている状況でございます。一方で再編対象となる路線や具体的な運行形態実施時期等につきましては利便増進実施計画の策定過程において整理を行うことといたしておりますので現時点で具体的な再編内容が決定しているものではございません。今後の協議の進め方についてでございますが壱岐交通をはじめとする、まあ、交通事業者との協議を継続するとともに7月に開催予定の地域公共交通活性化推進協議会において利用者や地域の皆様をはじめ事業者の皆様のご意見を踏まえながら検討を進めていくこととしております。また実証運行の結果や地域の実情を踏まえながら事業者との合意形成を図りつつ利便増進実施計画の策定を進め持続可能な公共交通ネットワークの構築に取り組んでまいります。次に2つ目の小型車両による運行区域運行デマンド交通への転換をどう進めていくのかというご質問でございます。小型車両による運行区域運行やデマンド交通については路線バスのみでは対応が難しい地域の移動手段を補って利用者の利便性向上を図る有効な方策の一つでございます。壱岐交通およびタクシー事業者との協議につきましては利用実態や運転手不足等の課題地域ごとの移動需要などについて情報共有を行うとともに区域運行やデマンド交通を含めた新たな移動手段の可能性について意見交換を進めております。運行主体や運行区域予約方法運行形態などの具体的な制度設計につきましては今後策定を進める利便増進実施計画の中で整理をしていくこととしておりますので現時点で詳細については決定をしていない状況でございます。次にデマンド交通への転換の進め方についてでございますが本年度実施をしております実証運行を通じまして利用ニーズや運行上の課題費用対効果などを検証するその結果を踏まえながら路線バスとして維持すべき路線と新たな運行手法の導入を検討する路線について整理を進めていくこととしておりまして今回予算の方に計上しているというような状況でございます。また住民ニーズの把握につきましては実証運行における利用実績や利用者のアンケートなどを通しまして利用者皆様の声を丁寧にお伺いをしてそのご意見を計画や制度設計に反映をしながら検討を進めてまいります。今後も交通事業者地域住民そして関係機関関係団体と連携を図りながら持続可能で利便性の高い 公共交通体系の構築に向けて取り組んでまいります。以上でございます。
山口議員。
地域交通のやっぱり市民の足をしっかり確保して、日々の生活をしっかり、応援するということで必要なことで、あるわけですから、やっぱりその地方、地域公共交通計画の中でもうすでに路線バスの現状については一定の分析がもう出ているわけです。そして方向性も出されていて、あと具体的にどうするかというところが計画表を見ると、欠けているというふうに、私は思うんですよね。でその点で具体的に今回の増進計画でするんだという、それはわかるんですけども、その中でもうやっぱりこの計画に沿って現状を見たときに、バスの路線でですね、まあ、系統別にその利用分析はされているじゃないですか。A ゾーンについては現状維持だと。B ゾーンは改善可能性があると。で、C、それから D に行くともう廃止とかいうことで、書いてあるという、そういうこう計画に立ったときに、ここの、基本方針のところですね、まあ、高校生の利用については、一定の改善は必要かもしれないけども、2点目の日中のその高齢者の利用につなげるバスの利用という点では、やっぱりそのどうするのかと、まあ、廃止も含めたその検討もこの計画から出てくるんではないかなということでありますが、そのあたりは出てこない、まだこれからということなんでしょうか。お願いいたします。
中上副市長。
山口議員のご質問にお答えいたします。まさに今山口議員お話の通り、この利便増進計画については具体的なその方策取り組みを実施していく計画というところでございまして、この方針に基づいて今回この計画の策定を進めているというようなことでございます。また高齢者の利用バス、バスの利用等についてもですね、やはり今回、実証運行を実施いたしますけれども、そういった取り組みの中でやはり、高齢者皆様、特に交通弱者と言われる方々の足をどうするかというようなことを実際のところで、実証を、運行してその結果を踏まえて今回計画を策定するということにしておりますので、ご理解いただければと思っております。
山口議員。
バス路線が、長期にわたって赤字で来ていると、今後も人口減少等で、赤字回復の可能性は、低いわけですよね。そういう意味で、どのような形でバス路線を、変えていくかという大きなその曲がり角に来ていると思うんですよね。で、駅交通としてはやっぱり会社ですので、経営を維持するためのやっぱり、経営形態が一定求められるわけであるし、その形態を維持するためにも、行政からの支援、国からの支援等も、当然あるわけですが、そういうことでいくと、その日中の高齢者の通院の時に利用が少ない、バスの、廃止含めたですね、検討が一方であって、でその新しいデマンド型の交通をどう実施するかと、その時に行き交通とか、タクシー会社との経営をね、どうその確保するかとか、そういうこう総合的なその観点というのはどのような見方をされてこの増進計画に採用されるんでしょうか。
中上副市長。
はい。山口議員のご質問にお答えをいたしますが、山口議員今ご発言の通りの ところだというふうに思っております。今回バスの路線、やはり現在の状態ではやはりなかなかやはり維持することは難しい、そういった中で、市民皆様の交通弱、特に交通弱者の皆様の足をどうカバーしていくかというようなところ、についてはやはり、総合的に、検討する必要があるということでございまして、やはりそういった中で今回実証運行して いろいろなデータを取りながらご意見を伺いながら、今回実証するということで、進めていくことに、しております。以上でございます。
山口議員、
バスが、駅交通の経営とかね、タクシー会社等のその連携が一層強くしながらということで、やらなければならない。そういう意味では、やっぱり利害関係の面で、やっぱりしっかりした協議ですよね。交通、こういう駅交通とかタクシー会社さんの考え方をやっぱり言って、しっかり、尊重しながら、一方でやっぱり、市民の生活を支えるということでいくと、やっぱりもっと、緊密な協議をしながら先に進んでいくという点で、やっぱり抑えてほしいという点で、思います。で、その中でですね、今回予算の中で、このデマンド型交通の実証実験するんだということでの、予算が1400万ほどの予算で、組まれておりますが、そのところでの、その具体的なところがね、極めてこう見えない。とりわけこのデマンド型交通というのは、どういうものか、乗り合いタクシー的なところなのか、初山みたいなああいう、車を買って動かすのかとか、そのあたりの、もう少しこのデマンド型交通のその転換で、今回実証しようとする中身について、ちょっと、お話できませんでしょうか。
長見副市長、
はい、まず先ほどの、交通事業者との十分な連携というところにつきましては、当然、この交通事業者につきましては、この協議会の中に委員として入っていただいておりますし、これまでも協議を重ねておりますので、引き続き、この交通事業者の皆様とも十分連携を取って本計画については進めていきたいというふうに思っております。また実証運行の内容を少しご説明をいたしますが、今回市内を区分した全6ゾーンを区分をしておりまして、初山地区および渡良地区を除く4ゾーンでの実証運行を想定をしております。その理由といたしましては、初山地区では地域主体のコミュニティバスが運行されていること、また渡良地区でも独自の移動手段の取り組みが実施をされていることから、既存の地域主体による移動支援との重複を避けまして、地域の自主的な取り組みを尊重をするということで、今回進めているところでございます。運行方法につきましては、限られた車両、また乗務員を有効活用するために、月曜日から土曜日までの間、4ゾーンを2ゾーンずつに分けて交互に運行することを想定をいたしております。対象区間につきましては、各地区と駅病院等の主要目的地を結ぶ運行を基本としておりまして、運行時間は午前8時から午後1時まで、実施期間は3ヶ月程度を予定をいたしております。本実証運行につきましては、市民の皆様、また交通事業者の皆様のご協力をいただきながら、地域に適した移動手段の検証について進めていきたいと思っておりますし、協議会の中でもそのことについてしっかり議論検討をしていきたいというふうに思っております。以上でございます。
山口議員、
そこでですね、この場合、このデマンド型交通で今言われた実証実験でいうと、乗り合い型になるのでしょうか。それから予約については、どういう形で予約をして乗るということになるのか。 それから乗る対象者、この利用の対象者は、どういう対象者で、実証実験をしようという、それから使用にあたっての料金の、考え方はどういうふうな料金なのかというようなところが、資料の意味もなかったものですから、まずはその点でのご回答をお願いできします。
長上副市長。
はい、まず予約につきましては、今回システムを導入して、簡単にというか、できるだけ、人手を取らないような形でのシステムを導入して、その予約システムですけれども、そこを導入しての予約体制を取るということでございます。利用料につきましては、利用者負担と、そして、事業の継続性の、両面を考慮いたしまして、1回あたり、500円を予定をしているところでございます。乗り合いでございます。はい、
山口議員。
乗り合いの、タクシーを利用するということでしょうか。これはタクシー業者がこれに入っていくのか、別個市が手配した車を、使われるのか、そのあたりの計画。
長上副市長。
山口議員のご質問にお答えいたします。まずこれについては実証運行でございますので、まずは、交通事業者、今想定をしておりますのは交通事業者様での運行ということを考えているところでございます。以上です。
山口議員。
タクシーを利用する形で市民は動く、それから利用するどういう人が対象としてこの利用できるのかという点はどうですか。
長尾副市長。
はい、タクシー、ということではなくて、例えば何人乗りかがちょっとあれですけど、例えば9人乗りとかのそういったバス、そういった車両のレンタカーというか、そういったところの車両の確保ということを現在調整をしているというところでございます。
山口議員。
利用対象者は。
副市長。
利用対象者につきましては、いえばもう全市民ということになろうかというふうに思っております。とりわけその交通弱者という、皆様をですね、中心ということになろうかと思っておりますけれども、できるだけそういった方々の利用が進むように、検討していきたいというふうに思っております。
山口議員。
今聞きましたところだけでもですね、レンタルカーを使って、時間的なもの、それから3ヶ月言われますが、いつから始まるのかとか、それから、全市民と言いましても、高齢者とか、そういうことを含めた、その利用の、問題等のやっぱり考え方も、今後検討する必要があるんではないかなというふうに思います。そういうことで、具体的にぜひ、どんどん進めていただきたいですが、より市民要求ですね。を聞いていただくと。7月に、交通会議があるそうですが、それまでないのかということも私は思うんですね。利用時間についても、行き病院の予約で行こうとすると、8時は朝いいですけども、帰りについては、1時を越して、帰るということがあるんだと。そうすると、この計画でいうと、帰りの、利用が不便じゃないかと。 というようなところとか、まあ、病院だけじゃなくて、まあ、買い物にも一定の利用を考えたいんだという層も言っているわけですので、まあ、そういう、こう市民ニーズをしっかりつかみながら協議をね、早急にこう一気に進めないと来年の、実施という点では、厳しいんじゃないかなというふうなことも思いますので、ぜひ、早急に進めていただきたい。それから、まあ、今度の予算委員会がありますので、また予算委員会の折にも、また重ねて質問をしたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。では、次に、3点目の問題に移ってまいります。3点目は、壱岐空港が、特定利用空港に、指定されるということが、まあ、急遽、県の方、国から県へ、そして壱岐の方へ来たということが、長崎新聞にも載りましたが、まあ、そういう点で、この特定利用空港に指定されるということは、どういうことになっていくのかと、まあ、そういう点で、説明をいただきたい。まあ、それに対して、まあ、市長としてどのような受け止め、今後どうされる考えなのかをお聞かせ願いたいと思います。お願いします。
中上副市長。
山口議員の特定利用空港に指定されるとはどういうことかということにつきまして、私の方から答弁をさせていただきます。特定利用空港については国が平素から自衛隊や海上保安庁の航空機などが円滑に利用できる環境を整えておくために空港管理者等との連携の下で指定するものでございます。今回国から長崎県に対しまして、県が管理する壱岐空港、対馬空港および福江港を新たに特定利用空港港湾対象候補として検討したい旨の打診がなされております。この制度につきましては、空港の管理権限や所有権が国へ移管されるものではなくて、また自衛隊の拠点化、常駐化や新たな基地整備を目的とするものではございません。あくまで民生利用を主としつつ、自衛隊や海上保安庁が既存の空港機能を活用できるよう円滑化を図るものでございます。平時から自衛隊や海上保安庁の航空機が必要に応じて利用しやすい環境を確保することで、大規模災害時や緊急時における人員物資輸送救助活動などへ迅速に対応できる体制を整えることを目的といたしております。特に離島である本市におきましては、台風また豪雨災害、地震などの自然災害発生時における救助活動や物資輸送の拠点として空港が果たす役割は極めて重要でございまして、本制度についてもそのような観点から国及び県において検討が進められているものと認識をいたしております。現時点においては国から県に対する打診の段階でございますので、具体的な指定内容や運用方法については今後示されるものと考えておりますが、市といたしましては引き続き国及び県との情報共有に努めまして、内容を十分に把握してまいりたいと考えております。以上でございます。
篠原市長。
先ほど復習よりもありましたが、現在国から長崎県に対しまして、壱岐空港を含む県管理空港を特定利用空港の対象候補地として検討したい旨の打診が行われた状況でございます。本市は四方を海に囲まれた離島でありまして、災害時や緊急時における人員輸送や物資輸送救助活動の拠点となる空港の役割は極めて重要であると考えております。特に近年は自然災害の激甚化、頻発化が進んでおりまして、市民皆様の生命と財産を守るため防災・減災機能の充実強化は重要な課題であると考えております。そのような中で今回の制度につきましては、 災害発生時における迅速な救助活動や物資輸送体制の確保など防災対応力の向上につながる可能性があるものと受け止めております。また国からは空港の管理権限や所有権が変更されるものではなく自衛隊の常駐化や基地化新たな施設整備を目的としたものではないとの説明がなされておりますが市民皆様の関心も高い事項であることから十分な情報共有と丁寧な説明が重要であると考えております。現時点では国から県への打診段階でありますので具体的な指定内容や運用方法等については示されておりません。市といたしましては今後国及び長崎県から詳細な説明を受けながら市民生活や地域への影響安全面などについて十分に確認してまいりたいと考えております。今後具体的な内容が示された際には市議会への報告や市民皆様への情報提供に努めるとともに離島自治体としての実情また市民皆様の声も踏まえながら的確に対応してまいります。
山口議員、
特定利用空港に指定されるということは、まあ、平素から普段から必要な空港として円滑に利用できるように日頃から、訓練とか、に利用すると。で今あの民生利用だというようなことがあの言葉であの重視される形で言われましたがこの特定利用空港の出てきた背景は、自衛隊を、有事の際に円滑に利用しにするための整備をするという、動きの中、で出てきた、流れですよね。まあ、そこに、インフラ整備の、予算がつくとか、まあ、そういうことでの、話でありますが、とりわけその国が出している、総合的な防衛体制の強化を資するとそういう公共インフラの整備ということでやっぱり総合的な防衛体制を整えるための一環だという点をしっかり説明されなければですね防災のために、役立つんだというようなことで曖昧にされるということは、納得できない説明であると私は思います。とりわけその国の方も今のその状況ですよね。我が国は戦後最も厳しい安全保障環境のもとに置かれていますということで、最初にそのこの総合的な防衛体制強化のためのやっぱり、状況を言っているわけですからこの厳しい状況の中で、この壱岐空港を、指定空港としてするということでありますよね。でそれなのに有事の際に利用する対象になりませんよってこの中に書いている。で有事の備えなのに有事の対象になりませんよと、まあ、このような矛盾を言っておりますし、それから軍事施設化にもならないんだよと、自衛隊が壱岐空港を離発着したり、それから、とりわけ佐賀空港のオスプレイが、壱岐空港に来るんではないかと、まあ、そういうことも考えたときに、軍事施設化がどんどん進む可能性、弾薬が備蓄されたり食料備蓄倉庫があったりというような戦時への備えが、なされる可能性あるということも、説明がない、まあ、そういう取り組みではないというふうに、国は しております。それから、自衛隊が利用するということでいくとイランとアメリカの戦争に分かるようにアメリカが攻撃したらイランはサウジアラビアやクウェート等のアメリカ軍の軍事施設空港を攻撃するという事態が広がっておりますよね。そういうことでいくとこういう戦争が起きると軍事施設への、 攻撃対象として壱岐空港も、ならざるを得ないというような不安があるわけであります。それから利用についても年数回だよというふうなことを、国はこの利用について書いております。じゃあ本当に福江空港は年数回で済まされているかというと、この間長崎空港が、利用が60何回それから63回、これ2年間ですね。で、福江空港が54回というふうに利用が進んでいるわけです。で、福江空港の近辺の方に聞くと、オスプレイが来ると。で、爆音が、風が激しくて、家の窓ガラスを揺すると。まあ、そういうことが起きていると、まあ、いうことでありますよね。まあ、そういうことが、繰り返されている。で、熊本空港も同じ指定されているわけですが、ここはもうなんと1581回も、自衛隊が、訓練に使っていると、まあ、このように国がこの総合的な防衛体制強化ということですね、どんどんなし崩し的に利用が進むと、こういう危険性がありますが、まあ、そういう点での危惧は市長はお持ちなんでしょうか。
篠原市長。
はい。山口議員のご質問にお答えさせていただきます。議員もおっしゃったようにですね、国はその予定ではないというふうなと回答しておりますので、それについて、まあ、今後ですね、確認する場があるかどうかは、この協定自体が県と結ぶものでありまして、壱岐市の意見を言う場があるかどうかはわからないんですけども、壱岐市としてはこの辺を確かめていきたいというふうに思っておりますし、今の国が出している Q&A ではそうではないというふうに書いてあるので、それについて確認をしていくというところだと思います。で、ちなみに有事の際はまた別の法律ですね、平成16年の国の Q&A の回答になりますけども、法律で、規定しますので、今回のこの特定利用空港港湾の件とはまあ関係がない平時の利用でありますというところです。で、私も、まあ、この制度自体ですね、まあ、いろいろと資料を見たところではあるんですけども、まあ、簡単に言うと、これまではつどつど計画の時にその4社ですね、国土交通省、まあ、海上保安庁、防衛省、あと県都で、つどつど、まあ、計画のたびに出してたらしいんですけども、それを、まあ、年間分を計画、訓練計画を出すことで、事前に、まあ、4社での調整をスムージーするというところが趣旨だというふうに私は捉えております。で、また整備につきましても、まあ、先ほどにそれも Q&A に書いてありますけども、自衛隊として整備するのであれば自衛隊の予算の中でされますので、今回のこの特定空港の件とは関係がないということでございます。以上でございます。
山口議員。
まあ、自衛隊それから米軍の利用については否定されるわけですが、まあ、実際に、まあ、国が想定する武力攻撃事態とか武力攻撃予測事態に国がそういう指定をすると、もうこれはもう自衛隊が今言われた市長が言われた事前の調整をなくしてもね、使うということで、なるわけであります。だからこの特定利用空港指定という枠組みではそういう利用はないけども、それ以外の枠組みでは利用するよということが今後起きてくるという、そういうこともしつかまないかんと思いますし、米軍についても地位協定によって、その米軍が使わないよって言われますが、米軍は有事の際には、その日本の基地、空港、いろんな港湾を使っていいよということを結んでいるわけですから、これまた別枠で利用されると。いうことになる危険性があるわけで、それをやっぱり、事前にね、防止する意味でも、まずはこの特定利用空港の指定をやっぱり 留保すべきだというふうに思うわけです。とりわけですね、域については8年前域空港を無人機の利用について、民間が使うということで、利用がありました。まあ、その時も市民の中から不安が広がって、議論が巻き起こったわけですが、まあ、その時に、平和利用なんだと、実際に、自衛隊の利用につながるようなことはないんだというふうに白川市長は、言われたといういきさつがあるわけですが、まあ、今回はもうまさに自衛隊が利用するという点で、もう一歩上がってしまったというところを思うわけで、そういう意味で、まあ、平和利用の点、空港の平和利用、それから域市については、平成16年に議会として、比較平和都市宣言を、採択しておりますよね。で、この立場でいくと、やっぱり住民の、平和、それから生活を守っていく、世界の平和、戦争のない世界の実現に向けて取り組んだという、こういう宣言に沿って、考えた場合、まあ、今回の、域空港の指定はですね、実際自衛隊が来れば、生活面で、オスプレイだと、墜落して市民に被害が起こるんじゃないかとか、まあ、そういう、状況とかですね、それから生活に騒音とかそういう生活面での不安、そういうことが、当然考えられるわけで、まあ、そういうことを、防止する意味でも、受け入れをやっぱり留保すべきだというふうに思います。で、そういう点で、その今後市長としてこの受け入れについて市民に対してしっかりこの説明すべきだというふうに考えますが、どのような構えで行かれるでしょうか。
篠原市長。
はい、山口議員のご質問にお答えをさせていただきます。まあ、議員おっしゃるですね、その受け入れを、まあ、留保とか拒否とかいうところの、まあ、権限はまずないというのを先ほども言いましたけども、長崎県が指定することでありますので、そこは域市が拒否するとかいうですね、ことはまあできないというのが前提でございます。まあ、先ほどの国交省とか防衛省とかですね、県とのその今回のこの枠組みの中に入っていないというところがまず前提でありますが、まあ、今議員がおっしゃったようなですね、不安点があると、市民の方はこうやって不安に思っているということは県の方にちゃんと伝えていきますし、できれば県の方また国の方に域の方でですね、説明会をこういった不安がありますというところを伝えてですね、開催できるように要望していきたいというふうに思っております。以上でございます。
山口議員。
まあ、全国でも指定を受けるという受けたその自治体がですね、やっぱり説明不足だと、十分な理解できないということでのやっぱり指定に至ってないところが多くありますので、しっかりどういうことにつながるのか、それから市民の理解を得るためにしっかりとした、説明をですねした上で、で、まあ、県が指定するにしてもやっぱり地元自治体が市民の生活安全含めたですねことを守るためにやっぱり声を上げて、やっぱりそれは困るという声を上げれば、指定を、止めることにつながると思いますので、ぜひ、この指定につながることにないように、動いていただきますことを、で終わります。